本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙2章8節から10節です。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。アーメン。マックス・ルケード牧師が書いた You are special 大切なな君という童話があります。ウィミック村には木で作られた小人が住んでいます。村の木彫りの小人ウィミックスは互いの体にシールを貼りますが、才能があったり重いものを軽く持ち上げる能力があったり高い箱を飛び越える能力があったり、難しい単語をよく覚えたり、歌を上手に歌う小人には金の星のシールを貼ってあげ、特別な才能ない人には灰色のダメ印のシールを貼ってあげました。一度貼ったシールは剥がれませんでした。木の表面がツルツルしていて、色がきれいに塗られた小人はいつも金の星のシールをもらいましたが、木の表面がザラザラしていて色が剥げた小人はいつも灰色のダメシールをもらいました。小人たちは自分の体に金の星シールが貼られてあることを自慢に思いました。また金の星のない世界は恐ろしくて真っ暗だと考えていました。パンチネロという少年は他の人たちに金の星シールをもらうために最善を尽くしましたが、いつもうまくいかず、彼の体には灰色のダメ印シールだけありました。彼の体には金の星が一つもありませんでした。村では授賞式を前に控えていて、人々は金の星シールを最もたくさんもらった市長が最高の金の星賞をもらうだろうと口を揃えて言いました。一方ビリ賞は金の星シールが一つもないパンチネロがもらうだろうと言いました。パンチネロは自分がバカみたいだと思いました。そんな時にルシアという少女がパンチネロの家にやってきました。ところが彼女の体には金の星シールも灰色のシールもありませんでした。いえ、彼女の体にはシールが一つもありませんでした。ルシアは彫刻家のエリに毎日会っていました。人々はエリが巨人であるだけでなくとても恐ろしい人で、木の小人たちを切って爪楊枝にすると聞いていました。パンチネロはルシアと共に彫刻家のエリに会いに行きました。彼が本当に巨人であることを確認して逃げようとしましたが、エリはパンチネロ、ようやく来たねと温かく話しかけました。パンチネロが僕を知ってますかと尋ねたら、エリはもちろんだよ、私が君を作ったんだよと言いました。エリはパンチネロに灰色のシールがたくさんあるのを見て、私は他の木の小人たちが君をどう思っているかなんて関係ない、他の人が君にどんなシールを貼るのかも重要じゃない、重要なことは君自身が自分をどのように思っているからだよ。私は君が本当に特別だと思う。パンチネロは聞き返しました。僕が特別だって？僕は高く飛べないし、歩いていてよく転ぶし、ハンサムでもないのに、 何が特別なんですか？エリは答えました。私が君を作ったからだよ。君は私にとって本当に大切だ。パンチネロはまた聞き返しました。ではなぜルシアにはシールがありませんか？エリは答えました。ルシアは他の木の小人の目を気にしないんだ。自分がどのように見ているかが最も重要だと思っているから。シールは君がそれを意識するから貼られるんだよ。しかし君が私を信頼するほどシールを気にしなくなるんだよ。必ず忘れないで。私が君を作ったし、君は特別だよ。私は決して良くない木の小人を作ったことがないよ。家に戻る途中でパンチネロから灰色のシールが一つ落ちました。今日の本文も神様が私たちを作られたと証ししています。8節9節です。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちが救われたのは、私たちが他の人より良い人柄を持っているからでもなく、良い行いをたくさん行ったからでもありません。この世には私たちよりもっと良い人柄を持つ人も多く、良い行いを行う人も少なくありません。それで私たちは恵みのゆえに、神様が施された恵みのゆえに救いを授かりました。また私たちが救われたのは、他の人よりもっと優れた能力を持っているからでもなく、他の人が持っていない聡明さを持っているからでもありません。この世には私たちよりもっと優れた能力を持つ人が大勢いますし、私たちよりもっと聡明な人も数えきれないほどいます。つまり私たちは信仰によって、信仰を通して救いを授かりました。それで救いは神からの賜物だと言います。実は私たちに恵みが望んだのも神様からの賜物であり、私たちが信じたのも神様からの賜物です。この世には神様の恵みを知らない人が大勢いるのに、私たちに望んだ神様の恵みを私たちが知り受け入れたということですか？またこの世には神様を信じたくても信じられない人が大勢いるのに、私たちには信じられて今日この礼拝の場に座っているということですか？それで恵みも賜物であり、信仰も賜物です。恵み、信仰、救い、このすべてが私たちから来たものではなく、神様が私たちに与えてくださったものなので、自慢することはできません。神様は天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださるために、私たちを世界の元の置かれる前から選ばれ、ご自分の子にしてくださいました。イエス・キリストはご自分の恩地で私たちをあがなって罪を許してくださいました。また聖霊様は私たちが完全に救われるまで私たちの保証となってくださいました。 そして私たちの心の目がはっきり見えるようにしてくださり、神様の召しによって与えられる望みと、生徒の受け継ぐものの富んだ栄光と、働く神様の優れた力の偉大さを教えてくださいました。さらに神様は、私たちが自分の罪過と罪との中に死んだ時に、私たちを生かしてくださいました。霊的に死んでいた私たちは、この世の流れと世俗的な価値観に従い、空中の権威を持つ支配者に違い、肉の欲に従って生きたので、私たちは本質上不従順の子らであり、お怒りを受けるべき子らでした。そんな私たちに、恵みのゆえに信仰により神様からの賜物である救いが与えられました。私たちから来たものは何もありません。それで自慢することはできません。使徒パウロがいくつかの教会に送った手紙は、ほとんど大きく2つの部分に分けられます。前半部は教理、私たちが信じる内容が何なのかであり、後半部は実践、私たちが行うべき内容は何なのかです。それで16章で構成されたローマ人への手紙は、1章から11章までが教理、信じるべき内容であり、12章から16章が実践、行うべき内容です。6章で構成されたエペセ人への手紙は、1章から3章が教理、信じるべき内容であり、4章から6章が実践、行うべき内容です。ですから、信じるべき内容の始まりである1章3節は、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと始まっており、行うべき内容の始まりであり、ある4章1節は、さて主の囚人である私たちはあなた方に進めます、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと始まります。今日の本文8節から9節は、エピソビトの手紙の説理、教理、信じるべき内容である1章から3章のまとめだと言えます。10節はエピソビトへの手紙の実践、行うべき内容である4章から6章のまとめだと言えます。10節はこのように証ししています。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは神の作品であってとあります。作品はギリシャ語でポイエマと言います。そしてポイエマから派生した英単語が詩を意味するポエムです。文章で書く芸術である文学には、小説、戯曲、詩などのジャンルがありますが、詩は一般的に小説や戯曲に比べてその長さがはるかに短いです。小説家は小説を書くとき、あらすじ、すなわちプロットを構成するときに心血を注ぐだけでなく、作品の中の人物の名前を決めるときも少なからず苦心します。長編小説作品の中に大勢の人物が登場しても、彼らの中でたったの一人も意味なく付けられた名前はありません。詩人が詩を書くときにはなおさらそうでしょう。詩の中の一文章や一行を書くときに心血を注ぐだけでなく、一つの文節、一つの単語、さらには助詞まで考えて使うでしょう。それで詩人が書いた詩の中には意味のない単語はたの一つもないでしょう。詩人が詩を書くときも、すべての単語に自分の心を盛り込むほどですから、神様が 人間を創造される時にご自分の御心をすべて盛り込まれたのではないでしょうか。創世記1章27節です。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。形はイメージまたはそっくりという意味です。ある子に、君は君のお父さんに本当に似ているねと言ったり、あなたはあなたのママにそっくりねと言ったりします。子供の姿を見るときに、その親を思い浮かべたら、子供は親に似ているということであり、親のイメージを持っているということです。神様は主の形に男と女を創造されたとあります。つまり男と女、私たちの姿には神様のイメージ、神様にそっくりな部分があります。そのように神様が私たちを創造されたからです。キリスト教が社会から信頼を受けられず、教会が教会らしくないという言葉を聞くのはここ最近のことではありません。キリスト教が信頼されず、教会が教会らしくないという言葉を聞くことは、教会でありクリスチャンである私たちが信頼されないということであり、私たちらしくないということです。教会が信頼されないことも、牧会者でありクリスチャンである私の心を重くしますが、私にとって最もストレスになることは、非クリスチャン、ノンクリスチャンである人たちから、教会が教会らしくないと思いますが、あなたを見ていたら、あなたが信じる神様が信じる価値のある方であることが分かりました。あなたの人生を見て、聖書がどのように生きるように言ったのか分かったような気がします。あなたを見て教会に行ってみたいと思いました、という言葉を聞けないことです。私たちは神様のお人柄に似ていくべき人たちであり、神様の神様らしさを見せる通路です。十節をもう一度お読みいたします。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。神様が私たちを全く同じ作品に作られず、互いに違う作品に作られた理由は、イエス・キリストにあって良い行いに歩むようにさせるためだとあります。神様が私たちに恵みを施してくださって、私たちは救いを授かりました。しかしそれは私たちが恵みの終着点となって、私たちに望んだ恵みをただ楽しみなさいということでは決してありません。使徒パウロはこのように告白しています。コリント第1の15章8節から10節です。そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての使徒たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。パウロはイエス・キリストが復活された後に、ケパ、ペテルをはじめ12弟子の前に現れ、500人余りの人々の前に現れ、イエス様の弟のヤコブの前に現れたことは当然だと思っていました。なぜなら彼らは皆イエス様に従っていた人たちだったからでした。しかし 自分の前に現れたのはいくら考えても理解できませんでした。自分はイエス様に従ったこともなく、イエス様の御言葉を受け入れたこともなかったからです。いえ、その程度ではなく、彼はイエス様に対してとても敵対的でさえありました。それで大祭司に公文を直接頼んでもらい受け、ダマスコにいるクリスチャンたちは男女を問わず捕まえて縛ってエルサレムに連れてくるためにダマスコに向かっていました。そんな状態にいた自分のもとに主がやって来られたのも驚きなのに、自分を主の使徒にまでしてくださいました。それにダマスコに行くとき、一人で行かずに同行していた人たちがいました。その人たちの中で主に会ってその御声を聞き使徒になった人はパウロだけでした。それは恵みという単語以外の他の言葉で説明することが不可能です。それでパウロはその時の自分を月足らずで生まれたものと告白しています。自分には主を主として受け入れる能力や聡明さがなかったということです。しかしパウロは自分に望んだ恵みを決して楽しもうと思いませんでした。その後にパウロはどの使徒よりも苦労しましたし、苦難を受けました。牢に閉じ込められたり、鞭で打たれて死にそうにもなり、石で打たれたりもし、川と海で遭難して死にそうになり、強盗にも遭い、異邦人にはもちろんのこと、同族のユダヤ人にも脅迫され、飢えてもだえ、きちんとした寝床もありませんでした。パウロはそのように生きることができたのは、自分と共におられる神様の恵みだと言います。恵みを授かった人は、その恵みが恵みであることを証明する人生を生きます。必ず。しかし、そのような人生を生きても、自分が行ったことは何でもないという告白がおのずと出てきます。信仰も同じです。私たちは信仰によって救いを授かったのではなく、信仰を通して救いを授かりました。それで信仰も恵みと同じく神様の賜物です。しかし信仰により救いを授かったことを受け入れる人は、その信仰に見合った人生を生きなければなりません。必ず。聖書は人生としても信仰には様々な種類があると言っています。イエス様は山上の水訓でこのように仰せられます。マタイの6章30節です。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。山上の水訓はイエス様が弟子たちクリスチャンたちに聞かせてくださった御言葉です。神様は天地を創造され自分の人生を導かれる方であられることを信じると告白しながら、毎日何を食べるか、何を着るか、どのようにしてもっと多くを手にすることができるか、どのようにしてもっと高い椅子に座ることができるかだけを目的にして生きる人たちに、イエス様は信仰の薄い人たちとおっしゃいました。イエス様はイスラエルの北西側、地中海沿岸都市であるツロとシドン地方に行かれた時、あるカナンの女がやってきて悪霊に取り憑かれた自分の娘を治してほしいと願い出ました。しかしイエス様は普段とは違って、 子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。と冷たく反応されました。イスラエルの子孫に施すべき恵みを異邦人であるあなたには施さないという意味ですが、その女を犬に例えられました。それでも女はその言葉に失望したり諦めず、主よ、その通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。と言いました。その時にイエス様はこのように仰せられました。マタイの15章28節です。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。イエス様はその女には主を深く信頼する信仰があるのをご覧になって、あなたの信仰は立派ですと仰せられました。イエス様の御言葉のように、信仰の薄い人たちもいれば、信仰が立派な人たちもいることがわかります。また違う種類の信仰もあります。テモテ第1の1章19節です。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。テモテ第2の1章5節です。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。破線した信仰もあれば、純粋な信仰もあると仰せられます。破線するは、難破するという意味です。2000年前には、今のような造船技術がありませんでした。当時には釘がなかったので、木を凸凹に凹凸に切って、そこに荷皮を塗る方法で船を建造しました。全部建造した後も、船が湿気が多くならないようにしなければなりませんでした。それで船は海岸線に沿って運航しました。船が遠い海に出て行って、海水と風雨により木をつないでいた荷皮が溶けてしまったら、船が解体しました。それが破線、難破でした。信仰が難破線のように解体することもあるということです。私たちは二つの心、いえ、いくつもの心を持っていれば、私たちの信仰は解体します。一方、純粋な信仰は、仮面をかぶらない信仰、外面と中身が違わない信仰という意味です。私たちが主だけを目的にするとき、純粋な信仰を持つことができます。またヘブル書10章の39節です。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。そしてヤコブ書の2章26節です。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。ある信仰は命を保ったりもしますが、またある信仰は死んでいるとおっしゃり仰せられます。私たちが信仰を通して救いを授かりましたが、救われた後の人生を信仰の人生だと言えます。私たちが信仰により救われたことを最もよく表してくれるのは、信仰の人生を真実に生き抜くことです。私たちは神様が作られた神様の作品であり、イエス・キリストにあって良い行いをするために作られたとあります。その良い行いが具体的に何なのか、イエス様は山上の水訓でこのように仰せられました。マタイの福音書5章13節から16節です。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。 山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれを升の下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなしたい。イエス様は私たちに向かって、あなた方は地の塩であり世界の光だと仰せられました。古代にも今でも塩の最も重要な機能は味を出すことです。あらゆる三界の珍味が食卓いっぱいにあっても、塩加減が全くされてない食べ物は食べたくないでしょう。また当時の塩のもう一つの重要な機能は食べ物が腐ることを防ぐことです。ですからあなた方は地の塩ですという御言葉は、この世にあるものがいくら美味しそうに見えても実際にはまずいものばかりで、この世にあるものは結局は腐るものしかないということです。だからあなた方が命の味を見せる人たちであるべきであり、腐らないものが何かを見せるべきだということです。また光の最も重要な機能は、暗闇を照らすことと行くべき方向、道を見せることです。世界は本質的に暗闇に満ちた世界であり、どこに行くべきか正しい方向を知らないところです。ですからあなた方は世界の光ですという御言葉は、あなた方はこの世の人たちに明るさが何かを見せ、どこに行くのが真理の道、命の道を歩むことなのかを見せるべきだということです。そのように生きることが良い行いを見せることであり、その人生が神様を崇めることだと言っています。私たちは神様の作品として作られ、良い行いをするために作られました。製品は時間の流れとともに古くなり、その価値が下落しますが、作品は時間の流れとともにその進化を発揮します。ミケランジェロやレオナルド・ダ・ヴィンチの作品やストラディバリウスの名品弦楽器は、歳月が経つほど金を出して買えないほどになります。私たち自身と私たちの教会が日が経つにつれ、神様の良い行いをする神様の作品らしい作品になることを願っています。私たちの教会はヤンファ人外国人宣教師墓園を聖地として守るために始まりました。それでここを離れることはできません。だからといって私たちの教会がここに巨大な礼拝堂を建てることは夢見ていません。私たちの教会が今も十分に良い教会だと思いますが、今よりは次の世代、そのまた次の世代よりはその次の世代にとってももっと良い教会になり、主のもっと真実な通路となることを望みます。しかし次の世代に私たちの教会を守っていく教会学校の子どもたちがヤンファ人外国人宣教師墓園を見ることなく信仰生活をしています。その子どもたちにもっとマシな信仰環境を提供するために、来月2月からヤンファ人奉仕館増築工事を始めます。それで10ヶ月余りは礼拝のスペースが入ります。それで2月から工事期間は 一部三部四部礼拝に、特に三部と四部礼拝に時間を変更して礼拝を捧げてください。そうして心よく一定期間不便を感受することが、神様の作品らしい作品となっていく信仰の選択となります。また明日から始まる韓国の民族の節気旧正月を迎えて、故郷に両親がいる場所に戻る信徒の皆さんが少なくないでしょう。旧正月は自分がどれだけ成功したのか、自分がどれだけ良さそうに見える位置にいるかを誇示する節気ではありません。また旧正月は自分の人生が自分の計画通りにいかず、自分が手にしたかったものや自分が享受したかったものを手にできず享受できなかったからといって、人々の前で気遅れしたりため息をつく節気でもありません。旧正月は私たちの家と家族、自分の恵みのゆえに信仰によって神様の賜物である救いが授けられたことを感謝する節気です。さらには神様が作られた作品として良い行いを行うツールとして生きていくことを心に刻む節気です。もしかしたら家族が神様の作品であることをまだ知らず、永遠の命ではなく世俗的な価値観に従って生きることに心を痛めているかもしれません。それでも私たち家族全員が神様の作品であることを確認する日を願いながら生きていきましょう。私たちが神様の作品として世界の塩と光として良い行いをしながら生きていけば、それが捉えようとして追求する人生になり、私たちが迎える旧正月は常に民族の節気になるだけでなく、信仰の節気になっていくでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは自分の罪過と罪との中に霊的に死んで、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者に従い、肉の欲に従って生きて、本質上はお怒りを受けるべき子らしでした。それでも私たちに施してくださった恵みにより、信仰を通して神様の賜物である救いを授けてくださり感謝いたします。そして私たちは神様の作品であり、良い行いのために作られたということを忘れないようにしてください。人々はこの世にあるものが美味しくて腐らないと思って、その中に埋没して生きていきます。しかし真の味は真理の味であり、命の味であり、腐らないものは永遠に属するものしかないということを忘れないようにしてください。それで私たちがこの世の中で味を出し、腐らぬを防止する塩として生きていけるようにしてください。またこの世の人々は暗闇の中にいながらも、暗闇であることを知らず、目的地がどこであるかも知らずに生きています。主の光を授かった私たちがこの世の中で暗闇を照らし、方向を正しく見せる光として生きていけるようにしてください。日が経つにつれ、良い行いのために作られた神様の作品らしい作品になるようにしてください。父なる神様、旧正月を迎えて少なくない信徒たちが帰郷しましたし、また帰郷するでしょう。家族間で互いに対する愛と信頼がもっと深まり、家族が共に捧げる礼拝と交際の中で神様の豊かな恵みがあるようにしてくださり、感謝があるようにしてください。もし家族の中でまだ神様に作られたことを知らずにいることに心を痛め、神様のお導きと御業を求めている神様の子がいますならば、その祈りに応えてください。 そして家族全員が共に神様の作品であることに感謝し、神様に賛美を捧げる日が来るようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。